流星ワゴン、こんなにいいのって、なんと井川遥演じる和夫の妻の永田美代子はまたまた懲りもせずに同じ男から借金ね。せっかく中さんがね、競馬で大穴を当ててくれたおかげでって、まあタイムスリップものにありがちなパターンだったんだけど、とにかく闇金から借りた300万円を一括返済できたのにね。ほん、果たして一体どんな展開になるのかと思ってたら、なんと続く第5話は全く関係ない幽霊の橋本親子のエピソードいやいや、この前の続きを早見せんかいって感じだったけど、まあ確かにありがちとはいえいい話ではあったんで、よしということにしてね。ちなみに公式サイトの観測日誌によると、どうしてもお母さんに会いたかった健太くん、その真剣な気持ちに動かされて中さんが奮闘してくれます。そしてついに見つけたお母さんの今の住まい、本当にいるのか、会ってみてもびっくりして怖がらせてしまうのでは、だけどやっぱり喜んで抱きしめてほしい。健太くんの心の中は複雑で複雑で大変でした。なので撮影ではお母さんがそこにいるんだと思ってすごくドキドキしているからね、庭先までは走っていけても覗き込むまでは一度足を止めて、会いたいけど怖いというところ出してね。現世ならば会いたければ走っていってすぐ抱きつけばいい。だけどそうではないから、監督は健太くん役の高木世来くんに複雑な心境の見せ方を丁寧に説明します。だけどそこで健太くんが見たのは信じられない、信じたくない光景でした。ママに自分以外の子供がいて、自分ではなくその子に向かって笑いかけている。橋本さんは忘れられることが一番辛いと言っていました。実のお母さんですから忘れたわけではないでしょうけれど、健太くんの心はそう受け止めてしまったのでしょう。受け入れられずに逃げ出したくなるのも仕方ないですよね。するとそんな健太くんをハッシュと捕まえる中さん。中さんは現実主義者です。死んでしまった健太くんにとってお母さんはもう二度と触れられない人。死んでしまったということはそういうことだと現実を受け入れさせようという中さんのちょっと乱暴ではあるけれど成仏させようという情け心です。それでも中さんの厳しさに逃げ出してしまった健太くん、そこで監督は話せって伸ばさずにしっかり言い切って、これまで仲の良かった中さんを思い切り振り払ってお母さんへの思いの強さを見せようと指示。カメラに向かって、そしてカメラ横を走り抜けていく時の世来くんは本当に辛そうな顔をしていました。強さとは何か、受け入れることが強さなら、そんな強さは欲しくないとお母さんから逃げ出してしまった健太くん、自分の生き様と死に様わからないことだらけだけれど、その時に後悔しないように今を大切に生きていくことがきっと何よりも大切。皆さんも日々後悔しないよう大切な人に大事なことを伝えてください。うん。で、さて、そんな流星ワゴンに、今回もあの方からメールが。8歳にして、天涯孤独や自業自得という言葉を口にする健太くんに驚いてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。流星ワゴン第5話、今回は健太くんのママを探す旅といった展開でしたね。それにしてもケーキ屋さんの店員役でミュージカル女優の新妻聖子さんが登場したのもびっくりでした。ママよりもそっちの方が印象に残ってしまいました。とはいえ、いつもはうるさいだけの中さんがママ探しには役に立ったと言えるのではないでしょうか。今回紹介するとんでもないお父さんが登場する映画は、今は亡き名優ジェームズ・コバーンが父親役を演じた1998年のアメリカ映画白い刻印です。ジェームズ・コバーンはこの父親役の演技で最初で最後のアカデミー賞を獲得しています。この父親もかなりのとんでもなさでした。常にアルコール中毒で妻にも息子にも暴力を振るいっぱなしです。やがて自分が引き起こした事故で妻を死なせてしまいます。怖いのはそんな父親を憎んでいた息子も結局は父親と同じような道をたどっていくというところです。そしてそのラスト、雪深い中で父と息子が壮絶な殴り合いの果てに死んで行きます。凍りつくような怖い作品でした。成人した息子を演じていたのは48時間などでタフな演技を見せた巨漢のニック・ノルティです。この二人のタフな俳優同士の殴り合いはとにかく壮絶でした。 しかし、いかんせん地味な作品です。日本では長らく公開に至らず、2000年にようやくひっそりと一部の劇場だけで公開されました。はっきり言って、1980年代以降、作品に恵まれなかったジェームズ・コバーンですが、彼の晩年の代表作といえる名演技を見せてくれた佳作なのです。流星ワゴンもいよいよ後半戦です。どの俳優にとって代表作となるのか楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにも流星ワゴン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。